チュラル始まりました。ミリアクーニャです。ですね、今日はですね、
うん、
最初にちょっとアメリカの財政不足のことですごい記事が載ってたんで、
はい、
まあ、ちょっとびっくりしたんで、そのちょっとお話をどうしてもさせていただきたいんですけど、
はい、
駅の命名権ってよく、まあ日本でも球場の命名権みたいなのあるじゃないですか。
ネーミングライツってやつですか。
そうですね。
はいはい。
アメリカなんかすごいんですよ。駅名をネーミングライツで、売却しようっていうこと。
すげえ。
なんかね、いや、アメリカってやっぱりダイナミックな国だなっていう。
じゃあ、ミリアクーニャステーションとかできるの？
そうなんですよね。
ま
あ、まだ検討段階らしいんですけど、
うん、
まあ、日本なら考えられないですよね。
でもなんか日本でもさ、
はい、
公衆便所にネーミングライツつけたとこあったでしょ？
いや、それは知らなかったです。
うん、なんかね、公衆便所のところに看板がつけられて、
はいはい、
好きな名前をつけていって、それがね、すごいね、
はい、
ネーミングライツって言うとさ、何千万とか何百万とかって、
あ、はい、イメージありますね。はい、はい。
確か何万円だったかな、何十万だったかもしれないけど、なんか、できそうな感じなんですけど。
はいはいはい、でもあれですよね、やっぱり、それに関係するメーカーさんだったら、やっぱり、公共のそんなんで名前つけたいなと思うとこ出てくるでしょうね。
いや、それがね、
はい、
すごい確か田舎なんですよ。電車業者が、
はい、
何人とかってなんか分かっちゃうぐらいの人数しかと思わない。そこのだったと思わないな。ずいぶん前のニュースだからだけど。
それをちょっと勇気のいる決断ですよね。いやいや、なんていうんですかね。
うん、
いや、ここまでやんのかなっていうのが正直なとこなんですけど。でも、やっぱり日本と国柄っていうか、やっぱり。すごく違うんだなっていう、うん、
あ、でも駅っつったらね、地図とかにも載るだろうしね。
そうなんですよ、
うん、
トイレとかの騒ぎではないぐらい影響力あるんじゃないですか。
、うん、
いやいやと思ったんですけど、
うん、なるほどね。
はい
はい、半助です。
はい、
これが配信になる日は何の日かお分かりですか？
配信になる日、
はい、
ピンとこない。すいません。
この番組が配信になるこの日はですね、
はい、
確定申告の最終日なんです。
それはピンとこないです。
もう今日の何時頃だったか忘れたけど、あっとか思って、
はい、
気がつきまして、
はい、
非常に焦っているはずです。
はい。
はい。
いや、でもそれしないといけないから大変ですよね。
うん。あのね、
はい、
何年連続だろう。もう、何年も連続で最終日に提出しております。
それはでも、お稼ぎすぎなんではないんでしょうか。
そんなことはないんですけどね。一番最悪だったのは、
はい、
何年目だったかな。ずっとね、赤だったんですよ。
あ、はいはいはい。
で、なんかね、なんだか。控除のあれが変わって、
あ、はい。
今年も赤だわと思ってたら、
はい。
その控除のあれが、なんか金額が変わったかなんかで、
はい。
ちょびっとだけ黒字になったんですよ。
ああ、それはもう経費として認められません的な話なんです
か？そうそうそうそう。これでね、
はい。
結局納税しなきゃいけないじゃないですか。
そうですね。はい。
で、その最終日に納税しなきゃいけないんですよね。
うわ、それもきつい話です。
で、慌てて、
はい。
もう赤だ、家で書類を準備した時点で赤だったから、
はい、
もう納税がないじゃないですか。
はい。
で、まあそのままいつも帰るっていうのが、最初始めた頃の2年ぐらいそうだったんですよ。
はい。
で、まあお財布はもちろん持ってたんですけど、
はい。
いくらだったんだっけな。2万円だったのかな、所得税が。
また微妙だね。
1万何歩しか持ってなくて、ね。
はい。
で、もうでも時間ギリギリだったんですよ。
はい。
で、慌てて近くを見に行って銀行行って下ろして、
はい、
で、納税の窓口に走ったわけですよ。
はい。
たら、就業のチャイムになるじゃないですか。
はい。
で、僕の前、並んでたんですけど、僕の前の人が、
はい。
カウンターにいるときになり始めて、
あ、はいはいはい、
これアウトかと思ったら、
はい、
ギリギリ受け付けてくれたんですよ。
なるほど。
で、僕が立ったときにそのチャイムが鳴り終わったぐらいだったんですけど、
はい、
で僕の後ろに一人ついたんですけど、
はい、
その人アウトだった。
うわ、
すっげえギリギリの確定申告を毎年しております。
なるほど。
はい。
今日のお話はですね、
うん、
前から実は、漠然と疑問に思ってる内容のことなんですけど、
はい、
それこそそんなことを、まあ、これ実は私かなり、うん、中学校上がったぐらいの時とか、多分小学校の時かなんか、そんなぐらいの古い話なんですけど、
うん、
その時に今日お話しするような内容の話を聞いて、
うん、
いや本当にそうなるんだと思って信じてたようなうん、お話なんですけどね、
うん、
いや実はきちっとやればなせばなるという一応、まあ、今現代的にはですね、うん、1万時間練習をすればその筋のプロになれるんだというお話を
はい、
させていただきたいと思います。
はい、
ミリはアンナチュラル。
いや唐突な話でしょ毎回。
1万時間ってどれぐらいになるの？
いやでもやっぱりその一日の内容によりますからね、下手したら10年とか。
ああそうかそうか。
かかる話だと思うんですけど、うん、いや実は私がまあ小さい頃に聞いたというのはですね、
うん、
まあ。とあるモーツァルトっていう芸術家の方なんですけど、
はいはいはい、
はい、
モーツァルトに聞いたの？
いやもう残念ながらお会いして聞くことはできなかったんですけど、まあ多分ね霊能師の方以外はなかなか聞けないと思うんですけど、
うん、
やっぱり来る日も来る日もですね、
うん、
人の作った曲の楽譜を見て、
うん、
っていうようなことをもう毎日されてて、である日突然なんか、このようななんか音楽の理屈が分かったとかつって、まあ、家族に出した手紙とかがあってですね、
はいはい、
いやそういう風にすればじゃあ音楽も作れるし、
うん、
そういう風になれるんだと思ったのが、まあ、実は私ねそれ音楽をなんか曲を作ろうとかっていう、まあ、結局きっかけになったような話なんですけど、でまあそんな似た話がやっぱり実は今というか、まあ、昔から5万とあるんですけど、
うん、
まあ、あんまりねなんか根拠のない話ばっかりしててもあれなんで、一応どうなんだというようなことをちょっと、うん、ある程度は見てみたりとしたん、見てみたりもしたんですけど、
うん、
昔はですね、昔はっていうか古くはですね、 宮本武蔵さんの本とかにも近いようなことが実は書かれてまして、
へー、
はい、あの五輪の書とかっていうあの本にですね、
うん、
あのなんていうんですか、まあ、来る日も来る日も、まあ、あの技を鍛えてですね、
うん、
やれという、まあ、あのものすごく簡単に書いてまって、
うん、
言えばそういうようなことがやっぱり
書かれてるんですけど、
そうですね。はい、で、まあ、それぐらい、剣の道を極めるには、やっぱり長い、歳月をかけて、まあ、打ち込むことが必要であるっていうようなことは、古くはこう、あったりね。
うんうんうん、
また、まあ、ビートルズさんとかでも、やっぱりそれぐらいは練習したんだとかね。
はいはいは
い。いう話とかが、やっぱり、あちこちにやっぱ、あるんですよ。
うんうんうんうん、
で、これは、本当に、自己啓発系の本、私、比較的読んだりもするんですけど、
うん、
そんな本にも必ず書いてやるという、まあ、誰でもできそうでできないこうやっぱりね、私みたいぐうたらな人間はなかなか続かないという根本的な問題があるんで、なかなかこうできそうでできない話なんですけど、うん、まあ、それぐらいこう昔から言われてる話なんですけどね。でもこういう話って半助さん、うん、お聞きになったこと自体は、
うん、やっぱでも、はい、お話ですよね。これだけ続けたからこうなったみたいな、よくあるパターンですよね。
うん
うん、
いやで僕がやっぱりなんかこう真剣に考え始めたっていうか、なんか科学的な根拠があるんだって思ったのは、
うん、
まあ、とある研究機関といいますか、
うん、
まあ、実はドイツにある音楽院がですね、
はい、
一応まあ研究の材料として。まあ、音楽界で活躍されてる方とかスポーツ界で活躍されてる方って、
うん、
やっぱその、まあ、トップアスリートとか言われる方々とかですね、うん、まあ、そのアーティストですよね、
うん、
一体どれぐらい練習をしてるんだろうとかって、やっぱそういう研究を、まあ、こういうことに基づいてされた結果が発表されてるのがあるんですよ。でね、まあ、よく一般的なその井戸端会議で言うじゃないですか、なんか、うん、例えばですよ、本当にそのトップアスリートじゃなかったもですよ、うちらの近所でよくある話なんですけど、
うん、
いやいや、この娘さんはお父さんもお母さんも足が速かったから速くて当然だみたいなね。
おー、はいはいはい。
まあ、どこのでもあると思うんですけど、こういう話は。持って
生まれた才能とか血筋とか、
うん、そういう話をね。そうですね。でよく私もなるほどとか、やっぱりその遺伝的な部分とか、うん、まあ、よく素因という言い方しますよね、うん、素因というか、元のなんかね、その、才というか、才能というか、
うん、
なんかやっぱそれがすべてで、やっぱりなんか、ダメなものはダメなんだ的なね、
うん、
ことをやっぱりこう、まあ、拗ねてしない理由によくしがちなんですけど、
うん、
まあ、私自身の話なんですけど、
うん、
それを見事にこの研究の結果をですね、覆してくれたというお話なんですけど、
う
ん、やはりね、その調べていくとですよ、
うん、
まあ、親がどうのこうのとかっていう関係なしに、単純に練習時間が一定のものを超えてる人がやっぱりプロになってるんですよ。
やっぱりその時間、
はい、
が絶対的な基準になるってこと？
もうおおよそそういう傾向がもうきちっと取れたっていう研究結果が実は出てまして。
おへえ、そうなんだ。
で、まあ、超一流っていう人と、
うん、
まあいろいろありますよね。その差は何なんだっていうことについてもお調べになったらしいんですけど、
お
何千時間だかが少ないんですよ、単純に。私ね、これもう結構ショックだったんですけど、いやいや、だからその、なんかインスピレーションとか才能っていうのは、まあ、まあ天才とか盆栽とか、まあ、なんか分ける基準があるじゃないですか、よくさっきの話じゃないですけど、
うんうんうん、
それこそですよ、お父さんもお母さんもそのことについてはやっぱり長けておられたから、まあ、その子供である、まあ、その人も箸が速いはずだ的なね、
うんうんうん、
いやいや、見事に何の関係もなかったっていうことで結論がまとめられてるんですけど、
そうなんか、
まあね、正直言って 100% 鵜呑みにするのはどうかなって私も未だにわだかまりはあるんですけど、
おうおうおう、
でも
でもだってそしたらさ、
はい、
どんなスポーツでもなんか、
はい、
ルーキーがベテランを倒せなくなっちゃうじゃん。
あのですね、だから いろんなまた他にも要因はあるんですけど、
うん、
一応大まかな話としては、
うん、
プロになるというレベルであれば、
うん、
練習をこなせば、
うん、
なれるというようなことがまあまあ、前提で、今半助さん言われているようなことっていうのはその後のことに関わってくるのかなと思うんですけど、うん、
ああなるほどね、うん、あ、じゃあそこの土俵に上がるには誰でも時間を努力すれば、
はい、
そこのステージには上がれるっていうことなんだ
みたいですね。で、たその書いてあるやつを私その時はなんかで見た時にもうかなりもうものすごく気になってる分野なんで、
うん、
すごく読んでたんですけど、
うん、
その超一流っていう一握りまではやっぱりそのステージにはやっぱり なんていうんですかね、その才能的なインスピレーションとかそういうものよりもやっぱり圧倒的な練習量というかそういうなのが大きな要因であろうというような形だったんですけど、うん、その一人握りの中のまださらに上って言うとやっぱ運風とかがあるじゃないですか。
あ、まあまあね、
なんかね、だからね、釈然としないんですけど、
うんうん、
偶然的な要素みたいな形でまとめられたように記憶をしてるんですけど、まあ、まあ、やっぱそこそこの研究をされてるところがまとめておられるんで、うん、まあまあ、わりかしその、出どころの話としてはですよ、
うん、
いやいや、あたかち、バカにするような話ではないなと思って、ちょっと今日、このことについて、半助さんと研究計画考えてみたいなと思うんですけど。
で、それの目安が1万時間
なの？そうなんですよ。で、うん、とりあえず1万時間。でね、私読んだ時にちょっといろんなまだ、含みとかもあったんですけど、
うん、
なんて言うんですかね、その、まあ、1万時間、まで行くと、まあ、プロという、まあ、その、一応の、その、まあ、さっきの音楽家でも特別な職業ですからね、スポーツ選手にしたって。
うん、
まあ、その中でも正直言ってスポーツ選手の場合は、怪我とか、そういうのもあるじゃないですか。
うん。
まあ、うんふんとかそういう部分もやっぱり、当然あるんですけど、
うん、
一応のその、一番時間をクリアをすると、そこの、完全に土俵まで上がれて、
うん、
で、3000時間から、ぐらいからですね、
うん、
その練習自体の意義っていうのがすごい分かってくるらしいんですよ。効率がいいか悪いかとか、うん、
はいはいはいはい。
でもう極論から言うとですね、
うん、
もう8000時間とかまでなるともうちょっとのステップじゃないですか、
うんうんうんうん、
そこまで行くともうなんていうんですか、もう練習、例えばほら指導者がいいとか悪いとかいう話とかよくあるじゃないですか、
はいはいはい、
スポーツの話でも、もうそういうことは関係なくなるレベルだそうなんですよ。
へー、
それもちょっと驚きなんですけど、
うん、
まあね、正直言いまして、全くちょっと鵜呑みにするわけには多分いかない部分も他の要素としては私自身も感じてるんですけど、
うん、
まあ、先ほどもちょっとしつこく言いましたけど、あながち小バカにしてるばっかりではやっぱり自分を生かすためにですね、
うん
うん、この話もちょっと利用できたらなと、
うん
う
ん、
いうのがあって、まあ、
はい、
お話をしたいんですけど、
うん、ということはまずじゃあ実践をするということで、
はい、
このアンナチュラル、
はい、
だいたい1時間番組ですよね。
うわお。
3000回で見えてくる
んですね。そうそう、見えてくるんですよ。はい。
3000回配信ですか。
いや、死んでしまいません、3000回行くまでに。
3000回って何年かかるんだろうね、毎週やったら。
だいぶかかりますよね、でも、どう考えたって。
3000は7だもんね。
うん、そうですよね。
あ、7で。じゃない。どういう計算したらいいかわかんない自分。
難しいですね。1ヶ月ぐらいから計算しなければいけないでしょうか。どんだけ配信があ
って。3000を、まず週1だから、
はい、
7で割るんだよね。
あ、じゃあそこで計算してみましょうか。どんなもんなるんやろ。
3000回をまず7で割ります。
はい。
そうすると、
はい、
428週いるってことですね。それを、
はい、
まあ、4って割ります。
あ、はいはい。
107ヶ月いります。
うわ、
それを12で割ります。
はい。
8.9 年。
あ、でも、
10年やったら、おぉ、 それなんか、なんか、この数字見たら、だってクリラジ10年でしょ？
うん、クリラジさんそうですね。うん、そう、なんか局長おっしゃってましたもんね。あ、そうか。あ、そう
か。なんか信憑性が上がった。
ああ、なるほど。ちょっとリアリティが出てきましたね。お非常に。で、あれですよね。それで、うん、まあ、今ので3000時間なんで、だいたい3倍で9000時間ですよね。
うん。
30年やると、
うん、
まあ一応メディアって偉そうに言ってもいいってことなんでしょうか。
これから30年、俺らダメだ
よ。あ、ぜ、もう、多分無理ですよね。大丈夫でしょうかね。喋ってますでしょうか。すごい不安にはなりますけど。
収録してる最中に入れ歯が外れたとか、そんな話が出てくるんだよ、きっと。
なるほど。
そうなの。そんなヨボヨボになってメディアだって胸張ってなんか威張っててもね、どうよって感じもするけどね。
そうですね。あの、サポートしていただく方がかなりお若い方を、いといていただかないと収録中に何が起こるかもわかんないっていう、そういうようなことにもなりかねませんからね。
点滴しながら収録とかね。
そうです
ね。女か。
そうですね。で、あの、今の話だとなんかこう、リアリティ本当にありますよね。
なんかね。
うん。
これが20年とか30年とかって数字だったら、あれだけど、
うん。そうですね。で、まあ、配信のペースを上げれば、もうちょっと成熟とか増すっていうことにもなるんかもしれないですけど。
そうだ、そうだ。俺何番組出てんだ。
あ、ハスケさんの。
やってみよう。
うん。かなり出ておられますよね。
そう、なんだ、アンナチュラルでしょ？
あ、はい。
でしょ？
はい。
クイタルパンダでしょ？
はい。
フォトスクランブルでしょ？
はい。
ただいまでしょ？
はい。
ポテトを週一じゃないから入れらんないから。
あ、でもいいんじゃないでしょうか、ポテトも。
ポテト入れちゃえ。
はい。
アップルンルンでしょ？
はい。
フォトシュートでしょ？
はい。
サポーターズクラブでしょ？悪口だ。
はい。
悪、9。1年しないよ。
あ、すごい。
で、今こんなくだ話をしてるってことは、もう私はこの理論が、
はい。
ダメだというのを証明してしまいましたね、今ね。
どれぐらいだったんですか？
だって 0.99 だから1年。
うわ、
あ、まあ、でもこれ全部を始めて1年は経ってないけど、
うん、
でもクリラジーもう2年ぐらい。
うん。
ルンルンと、あ、ルンルンは1年経って
る。うん、はいはい。
フォトスクランブルでしょ？あ、やっぱりダメだよ。
うん。
私が証明してしまいました。この理論は、
なるほど。
嘘っぱちです。はい。
で、あのね、うん、まあまあ、そういうこともあるんだろうとは思ったんですけど、これ、成り立つ条件っていうのを私実はずっと考えたんですよ。
うん。
その、まず、その、まあ、最初に言った絶対的なことなんですけど、
うん、
量は質を、まあ、量がというか、まあまあ、きちっとその、圧倒的なこう量っていうのは、
うん、
イコール質に変わっていくのかっていう、
うん、
どう思いになります、ここら辺。
うん。いや、今証明しちゃったもん。
ならないっていうことです
か？ならないね。っていうかね、これ他の番組で話したかもしれないけど、はいはい、クリラジと関わらせてもらった時に、
はい、
番組とか出るとか出ないとか全然そんな話の前、
はい、
要はリスナーさんが、
はい、
今でもあるか。要はスタジオ見学みたいなの。ね、あの、下関のスタジオがあった時は、はいはいはい、結構いろんな人が行かれてたみたいに、僕もリスナーとして見学で行ったんですよ。
はい。
で、その後収録が終わって、結構長い間 BJ と話させてもらって、
はい。
最近言ってないけど、番組でも言ってたと思うんですが、喋りは筋肉だって言うんですよね、あの人。
は
要はもう、爆発みたいなもの
とか、うん。はいはいはいはい。
そういうものだっちゅうので、
はいはい、
そうか、筋肉か。じゃあ、いっぱい喋んないとダメなんだねって話をしたら、
はい、
そうだよ、絶対そうだと思うとかって言ってたから、
はい、
で、まあ、要は自分のベースになるものも持ってないとダメで、
はい、
そこでこう、いろんなものを生み出して、クリラジに持ってきてくれるのが一番理想だっていう話。うん、
はいはいはいはい。
で、まあ、それもあったし、まあ、フォトスクランブルの写真関係のものもやりたいみたいなのもあって、
はいはい、
まあ、スクランブルは立ち上げたんですけど、
はいはい、
って、まあ、番組少しずつ増えてきたわけじゃないですか。
はい。
で、クリラジでも、ね、番組出させてもらうのが増えたりとかして、
はい。
で、その筋肉だっていうのはずっと頭にあったから、
はいはい。
もう、やらせてくれるっていうんだったら、もう何でもやるみたいな感じで、
ああ、なるほど。
今後悔してるんですけど、非常に無責任なことやってたかな、みたいなね。まあだからいっぱい喋れば喋れるようになるかと思ったけど、なんないもん。
なるほどね。いや、うん、私、反抗するわけじゃないんですけど、でも未だに、その、局長の言ってる、その、なんか圧倒的に喋れっていうのは僕、今思ってますね。
うん。
いや、だから半助さんが全部出るん
だ。あ、いやいや、だから、はい、その、それが、できる人もいるんでしょう。BJ ができてる。
はいはいはい、
まあ、他にもね、
あ
人が。
いや、私、だから、真に受けてというか、半助さんがおっしゃったじゃないですか、いや、全部出るんだよって、はい、わかりましたって言って、いや、全部で、まあうん、で出られるも全部出てますよね。
そうだね、はい、そう言われるか、全部出てもらってて、
はい、いや、だからもう、嫌っていうのは絶対もう言わないでおこうと。まあね、病気とか仕方がない場合があるかもしれないですけど、うんうん、それ以外は、もうとりあえず、うん、少々のことはっていう感じで、うん、もうオファーは全部受けるんだっていうぐらいの、まあ、うん、一応今、気合では来てますけどね。
うん。っていうか、
はい、
忘れてた。
え、なぜですか？
それを言ったの。そうだよね、僕が言ったんだよね、はい、最初のうちに。
そうですよ。
いっぱい出た方がいいよって言って。
うん、もう、絶対、うん、絶対的に出なければならないとまでおっしゃってました。
そんな、そうだったっけ？
はい、そうそうです、そうです。
いや、でも、ずっと出る羽目になっちゃったね。
いや、大丈夫です。好きなんで。あ、
なんか、いや、なんか最初のうちっていうのがあったらね、その、
はい、
ナチュラル、他の番組でミリさんをいろんな人に知ってもらって、
はい、はいはいはい。
アンナチュラル盛り上がるといいなと思って、
はい。
言ってたんだけど、
はい。
なんか、そのままずっとだね。
そうですね、今、まあ、ね、直接今この話とは関係ないんですけど、まあ、小関さんとかも今お仕事の関係でお忙しそうにされてるんでね、あんまり、うん、少人数で収録の体制を組んでおくと、ね、やっぱり私のようなものでも頭数があった方ではいいんじゃないかとこう思ったりもしてる時もあるんですけど、うんうん、どうでしょう。
いや、助かっております。いや、なんか最初のうちだけはって言ったと思うんだけど、なんかもうそれが当たり前のように私の中でなっていたので、
あ、でも
今我と書いてました。
いい、でもあれですよね、まあうん、ね、皆さんよくしていただいてますので、これからも できるだけ貪欲に出させていただきたいなと思います。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい。
で、
うん。
量と質の関係をちょっとしつこく聞いてみたいんですけどね。
うん。
その、まあ、局長はやっぱりそれできるっておっしゃってたんですよね。
うん。
やっぱりその、半助さんから見ても、やっぱできる人もいてるし、できない人もまあいてると。
うん。
その差は何なんでしょうね。
は
い。
喋りのことばっかりになっちゃうけど、
はいはい。
喋りの上手い人とね、
はい。
僕みたいなのは、多分頭の出来が違うんだと。
いやいや、半助さんでもお話上手いじゃないです
か。いや、僕ね、やっぱりね、頭の回転が早いんだと思う、BJ とか、ヒロさんとかね。あ、まあでも、みんなかな、佐川さんも、哲夫さんもそうだし、
はい。
ああ、なんか、こう何かを言われたときにこう返すのに、
はい、
まあ、いわゆるかけっこと一緒ですよね。何かを、
うん、
例えばまあ BJ が何かを言ったと、
はい、
それをが、まあ、時をそのピストルなわけですよ、
はいはいはい。
そこで何を返すかのは用意どんなわけじゃないですか、
はい。
絶対先に出ないですもんね、僕。
なるほど。う
ん、なんか文具で言えば、佐川さんが、あ、それはさーってなるか、哲夫さんが、いや、それはね、とかっていうのが出て、僕が、うってなるってる時にはもう、
ああ、なるほど。
二人はどっちが喋ってるみたいな。
なるほど。さっき、行かれてしまう
みたいな。あ、行っちゃった、みたいな。
ああ、なるほど。
いや、やっぱ頭の回転だと思うな、喋りって。
ああ、なるほどね。
だから、脳みそも鍛えなきゃいけないのかな。
それっ ていうのは練習のしようがないんですかね。ふっと今思ったんですけど。
それも筋肉なのかな。いっぱい喋ったらできるのかな。
いや
でも基本的な脳みその構造が悪かったらもうダメなんじゃないの。
なるほどね。
そのなんていうの、勉強ができる頭いい悪いじゃない。
はいはいはいはい、はい、
頭の回転が早い人なのかなと思う、
うん、
今日この頃です。
なるほど、わかりました。ということはあれですね、半助さん自身はこうあれですね、量は硬質になるのかっていうようなこの、まあ着眼点っていうかもうつけどころによってはちょっと疑わしいようなっていう、
だって自分の数字を今計算してその数字を目の当たりにしてですね、あこれはもうダメじゃんみたいな。
なるほど。でね、次も考えてみたんですけどね、
はい、
そのまあ、同じように成り立つ条件なんですけど、これちょっとあれなんですけど、まあまあ、結構これ考えた時に葛飾北斎さんという巨匠の浮世絵師の方のことを考えてたんですけど、まあ、これだらだらやり続けててもいいのかっていう、あの方ね、葛飾北斎さんって、もうその この方も直接会ったわけじゃないんですけど、でそんな話ばっかりで恐縮なんですけど、もうそれこそなんかもう書いてある記述をそのまま鵜呑みにしてお話をさせていただくようなことになるんですけど、もう開けても暮れても来る日もその絵手本っていう形で自分で手本を書き、人のやつを模写しって1日書いておられたらしいんですよ、でやっぱりこうとりあえず書いてるっていうのとは全然違うし、そのなんか真剣に書いてる姿は恐ろしさまであるっていうように書かれてた感じの人なんですけど、まあまあそれにまあ関連してというか、まあ、そのことを思い出してちょっと思ったんですけど、このやっぱりこう1万時間を過ごすにあたって集中力っていうとこですよね、
そこか違いか。
いやこれの点にちょっとお話をしてみたいなと思うんですけどね、いやどう思いになられますなんですけど、これも、いやいや、どれぐらいでも集中されてたかって、北斎さん、まあ、これ有名な、まあ、あれで、まあ、ちょっと正確な言い回しはちょっと忘れてしまったんですけど、まあ、結構、これ、高野福でもお話しさせていただいたんですけど、有名な、富岳36景でしたっけ、前ちょっと放送で38とか、私言ってしまって、えらい怒られたんですけど、まあ、それはいいんですが、
全然気がついてなかった。
70ぐらいであれ発表しておられるんですよ、確かかなりで、その時にようやく、まあ人に、まあ、出せるよなっていうようなぐらいのことを弟子の方に言ってらっしゃったらしいんですよ、
ごめんなさいね、話の故障って悪いんだけど、70で発表なんだ。
いやもっと早くには発表されておられるんでしょうけど、おられるんですけど、自分の気持ちの中でそういう風に言っておられるんですよ、絵の出来とか、まあかなっていう感じのことを70ぐらいの時におっしゃってるんですよ、
ということはさっきの計算で言うとまだ間に合うじゃん。
いやいや、だからね、この方ここら辺が面白いところでね、80ぐらいの時に、やや上手くなって、まあようですよ、人に見せられて上手いって言ってもらえるような、まあ、絵が描けると、いうことをおっしゃってたらしいんですよ、で90になろうかとか、まあ、そんな時か80代の時なんかわかんないですけど、もう何十年か後かにはやっとその人に上手いとか、まあ、名人とか、それぐらいに言ってもらえるように、まあ、なるよなっていうようなことを弟子に言ってる、まあ、その時ね、やっぱ体の不調とかやっぱあるじゃないですか、高齢なんで、その時にもまだですよ、あと10年とかあと20年とかって言っておられたぐらいなんですよ、もっとこう得て方を重ねて練習をしなければならないとか、いうことをね、いやいや、もうおみそれいたしましたというか、このいやいや、そこまで集中してものをするかっていうようなことを、いや実は思ってたんですけどね、その話を一番初めに私聞いた時に、でこの ちょっとしつこいようですけど、1日番時間のうちこう、こう、集中もしないでダラダラでいいのかっていうことについて、ちょっとだけ、はずけさんと議論してみたいんですけどね。
いや、そこに謎があったんだね。だから、BJ が言ってる1万時間。
はい。
まあ、1万時間という言い方じゃなかったけど、
はい。
その、しゃべりは筋肉だっていうのは、やっぱ集中してちゃんと、鍛えるから筋肉なんだね、きっとね。
なるほど。これね、今、集中っていう言い方したんですけど、
うん、
まあ人によっては緊張であるとかっていう言い方するかもしれませんよね。
ああ、はいはいはい。
神経を尖らすとか、
うん、
まあそれこそもう、精魂全部つぎ込むんだみたいなね。
うんうん。
やっぱその部分なんですかね。
ああ、まあでもそりゃそうでしょうね。やっぱ集中してたりとか。
はい。
それに、こう、入り込んでる時間と、
はい、
ふわふわ他のこと考えながらやってる時間って、やっぱ、同じ1時間でも全然違うでしょうね。
そうですね。いや、私、これ実はね、あまり得意じゃない分野なんで、ちょっとしつこめに聞きたいぐらいなんですけど、
うん。
ハンスケさん、よく物をしながら違うこと同時にされたりします？
します。はい。
私もそうなんですよね、
うん、
まあ、かっこいい言い方をすると今、うん、マルチタスクっていうらしいんですけど、そういう作業状態はね。
なるほど。
まあ、我が家ではながらっていうような表現をするんですけど、
はいはいはいそうですね、
はい、いや、やっぱ半助さん常にそういう状態なんですか？
ああ、そうですね。だって仕事しながらポッドキャスト聞いてたりするし、下手したら物食いながらとか飲みながらとかだし、
はい、
はい、うん、ていうか、なんかそういう風にしないといけないような気もするし、
うん、
なんか今これやってるんだけど他にもなんかできることないかなとかって考えるとか、
はいはいはいはい、
ね、
はい、もうね、私はその辺はひどいもんですね、
うん、
もう私ね、一個もう恥ずかしい話なんですけど、お客さんに怒られたこともあるんですよ。
ほう。
なんか真剣に話を聞いてくれた打ち合わせで来たのに。
お客さんとお話をしているのに何かながらなの？
あのね、後で言われたんですけど、
うん、
決まって書き物してて、私ずっと帰ったんですよ。
はいはいはいはい。
次の仕事の段取りをずっと帰ったんですよ。
それは何？その打ち合わせの内容を書いてるんじゃなくて、
そうなんですよ。次の仕事の内容をずっと変えてて、もう時間がなかった、間に合わへんから、もうカッコつけてる場合じゃなかったんですよ。
うんうんうん、
で、正直言うて、もう見えてへんとかいろいろ、まあ、ちょっとね、思ってたんで、
うん、
その時にもう今の半助さんの言葉ですよ。うちのことをきちんと変えてくれてんのかなと思ったら、なんやねんそれって言って怒られたことあるんですけどね。まあ、それぐらいひどいですね。
うん、
まあ、言い方悪いんですけど、
うん、
できてしまうんですよね、そういうことが。
それは何？でもその次の打ち合わせのことを段取りを書くわけでしょ。
はい。
でそれはやっぱ考えるわけじゃないですか。
はい、考えます
ね。どうしようかって。
はいはいはい。
でそれ考えながら、
はい、
そのお客さんの話を聞けるの？
聞いてますね。だからなんですけど、うん、さほども集中してないのかなっていうのはちょっと、やっぱりどう思いになるのです、そういう状態って。不謹慎極まりないですかね。
あ、それは失礼。
あ、まずね。まあ、そうですね、すいません。お客さんに対しては
、
まあ、
それは置いといて。
とても失礼ですけど。
いや、でも、すごいと思う、それは。だって、俺、それ、段取りの紙書いてたら、多分、そのお客さんの話、全然聞けないと思う。
ああ、はいはいはいはい。
大使みたいじゃん。
いやいや、そんなええことはないでしょうけど。
だって、それで、話がちゃんと伝わったら、
はい、
いいですよね。だから、もちろんそれが、まあ、最初に失礼って言った通り、
はいはい、
ここはそれはやっちゃいけないような気がする、
うん、そうですね、一社会人としてはなってないですよね。
けど、はい、いや、まあ、違うことで言えば、なんか、それが許される状況だとしてね、失礼に当たらない状況で、
はいはい、
もしそういうことができるんだったら、
はい、
ああ、なんか、ながらでやるっていうのもレベルが違うなと思って、すごいなと思って。
ああ、いや、でもまあ、私は切羽詰まってただけなんですけど。
あ、そうなんだ。もういっぱいいっぱいだった。
そうなんですよ。もう時間も苦しいとかって。
うん、
でも、ね、手ぶらで行けないじゃないですか。ね、そう、話しに行ってるのに、
うんうんうん。
で、基本的にね、ちょっとこれ余談になるんですけど、
うん、
話するって、私、うん、 実は漠然とこう思ってるんですけど、
うん、
何かがきちっと決まらなくては話じゃないじゃないですか、
うんうんうん、
例えば気持ちをきちっと本当は伝えるだけでは不十分なんですけど、
うん、
なんかを納得してもらうために話し合いするんですから、
うんうんうん、
ちなみにご機嫌伺いのためにわざわざ経費かけて行ってるほど今景気も良くないですし、まあ、昔だったらねちょっと暇つぶしに行きましたみたいなことはあったかもしれないですけど、
うんうんうん、
基本的にはやっぱりきちっとなんかが成果が出るっていうんでじゃあ会いましょうかっていうような、
うんうんうん、
まあ双方なんかがあるから会うですよね当然、
うんうんうん、
で多分私だけがそのメリットがあって向こうにメリットがなかったら会ってもくれないじゃないですか基本的に、
うんうんうん、そうですよね、うん、それは
で、まあ、それか両方ともが損するから話し合わんとしゃないというそういうシチュエーションもありますよねマイナスの意味もあるんですけど、
うん、
まあでも何かを決着しに会うわけじゃないですか、
うん、
その時にですよ、
うん、
いやじゃあほなおまはんの話聞いてみようかってこう相手さんが言われた時にですよ、うん、私何も考えてませんとは言えないじゃないですか、
うん、いやでもだからそんな書き物とかしてたら俺そんななっちゃうい
やだからもうすごい切羽詰まってたんですけどその時は
そっか、
はい、いやいやちょっと今それをふっと思い出してしまったんですけど、
うん、
いやいやでもやっぱそんなんではいけないんでしょうね、
うんうん
こうものすごくやっぱこう集中してい
やでもそれはさ逆にある意味集中してんじゃないのその段取り作るのに集中していて、
はいはいはい、
話もだって集中してなかったら話聞けないもん、う
ん、基本的にそのまあそのおざなりというんでしょうかその、うん、対面で喋ってる方、
うんうん、
確かにメモ取ってるっていうことはそういう風に見えるのかもしれないですけど、
うん、
基本的にはほったらかしにしてるわけじゃなくて、
うん、
ちゃんと交渉してるんですよそれはそれで、
うんうん、だそれはすごい集中そんだけ集中して2つのことをしてるんじゃない
どうかでもやっぱちょっとすごい悪い言い方なんですけどテクニック的に可能だと思ったからそうしたんかもしれないですよね今から思うとですけど、
うん、
ある程度決めることがもうわりかしこう決まっててというかなんかで返事もらう段階とかもいろいろあるじゃないですか
ああはいはいはい
だからなんかもしれないですけどちょっと
そうなんだミリさんたぬき親父なんだ
いやいやそんなことないですけどいやいや、まあ、そういう時はね、本当にうん、あれですよね、本当に人数多い方がいいなってよく思う習慣ですよね、そういう時は。いやいや、でも、あれですよね、やっぱり本当にその集中をどうやって増すのかっていう、もうそれこそですよ、もう北斎さんじゃないですけど、
うん、
朝から晩までって、もう、ご飯食べるのも忘れて、よく言うじゃないか、新食を忘れてみたいな。半助さん結構そんな形で没頭されて、うわ、気がついたら、でもこの前のスノーさんの話じゃないんですけど、
うん、
なんか、気がついたら夜が明けてきたみたいな、
はいはいはいはい、
ガレージバンドで言っておられたじゃないですか。
うん、
いやいや、それぐらい集中されることって、
うん、
ここ最近どうでしょう終わりでしょうか、はい、
神職の、神職に没頭することはありますね。
はいあ、それは私と一緒です。
いやでも、それは、あれだけど、
はい。
ああ、でもそんなに最近ないかもねって、昔はだからね、
はいはいはい、
好きなことやってるときそんなことよくあったんですよ。
はい。
昔だから、その夜中にやって朝とかって時代もあったけど、はい、どちらかというと、まだ子供の頃とかね、学生時代とか、昼間ぐらいから何か作業を始めて、ふと気がついたら、夕方を知らなくて気がついたらもう真っ暗だったって、
はいはいはい。
結構なんかそういうことって多かったような気がするんだけど、
はい、
今は、そうだな、なんかそういうふうに、ドカッと時間使えてないっていうのもあるのかな。
うん、
だって、一つのことで、3時間とか4時間とか使うってあんまりないかも今、
はいはいはい、
僕の中では
なんか、まあ、確かにそうですよね若い時と違って、
うん、
集中しにくくはなってきますよね、うん、なんか
いろんなものが入ってくるからね、
うんうん
うん、
あのなんかそのしがらみ云々とかっていうよりもなんか、なんか人間自体が集中しにくいような私はイメージあるんですけど、私自身はなんですけどね、よくなんかよく、言うじゃないですか、椅子の上に座ってなんかこうしようかなと思うときに、
うん、
結構ぼーっとしてたりするときありますよね。
ああ、それある。
あのね、昔は違ったんですよ。座った瞬間にこうアクセルが踏めるようななんかイメージだったんですけど、
はいはいはいはい、
なんか、うん、まあ、とりあえず着地、座って着地はしてみるんですけど、
うん、
とか長いですね。
わかる、それわかる。
で、その、のまま5分ぐらい、なんか過ぎて、意味もなく、もう一回コーヒー入れてみたりとかって。
うん。
そういう集中力のないことは、あの、よく、起こりがちな年にはなってきてますよね、最近私は。はい。
確かに、うん。でもね、その集中っていう意味で言うと、
はい。
その仕事で、こう、なんか、なかなか進まなかった仕事とかが、
はい。
なんかスコットスイッチが入って、
はい。
すごい短時間にすごい生産量を生む時があるんですよ。
あ、は
い
は
い、
ありますよね。なんかね、突然の出来事がね。
あれ、はい、何なんだろうね。
いや、ね、ほんと難しいですよね。ほんとどうなんでしょう。
なんか、すっごい、それまでの過程がすっごい時間がかかってて、
うん、
何かのきっかけでドカッと、その、何分の1とか、下手したら10分の1ぐらいの時間で、
はい。
それまでと同じ以上のものが、成果が出来上がって、うん、いや、この時間全部続けられたら、
うん、
俺すごい生産量かもって思うんだけど、うん、できないんですよね。
そうですよね。でも確かにおっしゃる通り、その集中がすぐできて、
うん、
まあ、これ前もあのスイッチの話の時に先導話をさせていただいたんですけど、
うん、
本当にすぐこうスイッチが入って、
うん、
即集中できて物事ができると、あの全然生産量って変わる、
うん、
っていうのは、まあ、分かってはいるんですけど、なかなかできないんですよね、これね。
その集中ね。まあでもなんか昔、今のその集中ってなんかしなきゃとか、集中しなきゃみたいな、
はい、
意識的な感じがするんだけど、昔のその、
あ、はいはい、
日が暮れちゃうとか。
自然にできたっていうことです
か。そうそうそう、なんかいつの間にかっていうね。
でも僕、まあもうこれもちょっと、人の受け売りなんですけど、
うん、
それも訓練だっていうふうにはある書物、ちょっとここではあるとしか言わないですけど、
うんうん、
もう明らかに絶対的にこれそれは訓練だってもう言い切ってるのがありましたね。
ああ、そうなんだ。
はい、
うん。まあでもそれもあるかもしれないな。わかるような気もするけど。
いやいや、だからやっぱり、うん、だらだらじゃなくて集中してこれをすると、まあ、成り立つ要素の一つになるんじゃないかなと考えて、たんですけど、
うん、
これちょっと最後のあのその一番時間っていうことが本当にまあ成立するならっていうことで、
うん、
もう根本的な問題なんですけど、才能がないって自分で分かって努力できるかっていう問題が、
なるほどね。
いや、もうこれはもう精神論なんですよ。
うんうんうん。
もう本当にあのそれを信じてできるかできないかっていう。
うん、
で単純にその才能とかなんとかとかっていろいろ周りの人は言いますけど、
うん、
そんな言われたことももうまあびくともしないとは言いませんけど、うん、まあちょっとは気にしながらもっていうやつですね、
うんうん、
前に進めるだけのこう精神力があるかっていう問題にちょっとついてお話をしていきたいとは思うんですけど、
うん、
これハンスケさん、あの強靭なハートをお持ちです、なんでしょうか。
ああ、そう、強靭って言われると、どうかわかんないけど、
はいはい、
それは、
はい、
うん、いけそうな気がする。
ああ、でも強そうですよね、ハンスケさん、そういう点ではね。
いやいや、強くはないけど、
はい、
でもさっきも言った通り、その、いろいろね、
はい、
出れる番組を出てやるみたいな感じで、今やってきて、
はいは
い、才能がないっていうのはよくわかった。
何をおっしゃってるんですか。
だけど、
はい、
まあでも、いや、まだやりたいなっていう気持ちがあるから、
うん、はい。
まあ、その強靭っていうよりも、今、これを、番組に関して言えば、楽しいから続けられる。
あ、はいはいはい。もちろんそういう要素大事ですよね。
うん。
いや、だからよく、なんか、ね、一般的に言われてるのが、なんかその、まあ、 嫌いな仕事じゃなしに仕事を好きになってみよう的なね、今、
はいはいはいはい、
ノウハウ本みたいなやつが盛りじゃないですか、
うんうん、
それっていうのも基本的に、ね、そういうことで、まあまあ楽しみながらっていうような方がいいっていうことなんとは思うんですけど、
うんうん、だから才能ないっていう、
はい、
まあ幸いにも周りの人は優しい人ばっかりなんでそんな言い方をする人はいないんですけどでも自分で分かっちゃったんだけど
何をおっしゃってるんですか
だけど、
はい、
うん、でもそれでも続けようとは思うから、
うん、
え、強靭じゃないけど、
うん、
でもその要素によるよね。
あ、はいはいはい。
それを続けたいと思ってるんだけど突きつけられるた場合ってことでしょ。
うん、そうですね、うん。まあまあいろんな、だからもう最終的にはもうやめないっていう決断ができるかっていう部分になるんかもしれないですよね。
あ、
うん、あ、まあまあ少々間が空いちゃっても、うん、極端なことを言ったらですよ。うん、まあ、いろんな条件があるから。あ、でももうちょっとまあすぐリカバーして、また元に戻る。うん、まあできるだけそら、あの、早いリカバーがいいんでしょうけど、それで、
うん、
はい。そういうことができるかどうかっていう。
ああ、でもそっか、自分で気がついたのと、
はい。
他の人から突きつけられたのだとダメージ違うかもしれないね。
あ、違いますね、
うん。うん。
やっぱあれですか、人に突きつけられると立ち直れないと、私はそれ。
いやー、どうだろうね。まあ、それ今は自分で分かったから突きつけられても、はい、そうです。
何を。
だけど好きだからやらせてもらってます、みたいな感じで開き直っちゃえるかもしれないけど。
はい、あ、はい。
ああ、どうだろうな。でも他のことに関しても、そうだね。やっぱ、何に対してもあんまり才能あるって自分では思わないから、突きつけられたところであんまり変わんないかもしれないかな。
いや、うん、いやでも最終的にこの、なんか、何がどうであれ、努力できる人ってすごいですよね。努力できる人がすごいですね。ちょっとあまり
ちょっと黙っちゃった
。漠然的なことになるんですけど、
うん、
いや、やっぱり、いや、もう、騙し騙しとは言わないですけど、やっぱり、うん、1万時間やり続けられるかどうかっていうことなんですよね。
いや、なんか、最初にこれはダメだって言ったけど、ちょっとそれ信じて頑張ってみようかな。は
い、あ、ちょっと。
1万時間でしょ？
そう、1万時間です。
で、北斎さん70ぐらいってそう言われたんでしょ。
そうですね。やっとちょっと人に見せてもいいかなって
じゃあ、はい、いけるかもしれない、
うん、でも他の書物の北斎さんの関係をもう いくつぐらいから江戸一って言われる言い方はされてましたから。
ああ、そうなんだ。
多分周りはもうやっぱ若い時からあの人は天才だとは言っても
で
も、
ね、あ、そうなんだ。じゃあダメだ
いやいや、でもご自分でそうおっしゃるっていうことがやっぱり意義が高いかな、じゃあ大きいかなっていう僕は思ったりしたんですけど。あ、
まあそうですね、う
ん、
そういうふうに言われてもいやいやっていう人いっぱいいますもんね、
う
ん、
そうなんですよ、
うん、
で、まあまあこれをちょっと本当にその努力し続けられるとかなんとかってまあまあね、うん、まあ圧倒的なこうボリュームは質に変わっていくのかとか、
うん、
ね、集中度合いはどうだとかっていうのはまあ3つほどお話をさせていただいたんですけど、
うん、
私よく、まあ、こう突き抜けてる人っていう言い方が正しいかどうかわからないですけど、
うんうんうん、
多分北斎さんでも、まあ、うん、好きだからって片付けるのにはちょっと簡単すぎるとは思うんですけど、
うんうん、
やっぱある意味そういうことがずっとやり続けられて突き抜けられるっていうのは、
うん、
こう非凡な才能なんでしょうね。
ああ、そういう意味でね、
うん。そのこと自体がなんですよ。
うんうんうん。その続け、集中して続けられるっていう才能なんだ。
そうなんですよ。で、プラス、結果として1万時間と。過ぎたと。
うん。
いやいや、で他にもね、
うん、
私、スポーツ選手の伝記とかの本とか、まあまあまあ、生きておられる方も本よく書かれてるじゃないですか。
うんうん、
まあ、松井くんとかですね、
うん、
野球でいうゴジラさんとか、ああいう人でも書かれてるんですけど、
うん、
いや、基本的にね、
うん、
誰も何かを、そら、ちっちゃい頃は親がその練習を貸してるとかっていう、その、シチュエーションはあるかと思うんですけど、
うん、
基本的にね、なんかこう強制されてるとか最終的にはそんなんじゃなくって、
うん、
自分が努力できる人なんですよきっと。
なるほど、ね、
だから突き抜けてる人っていうのは、いやいやそれができる人なんじゃないのって、実はこうちょっとねお前そこまで全部確認したのかって言われるとあれなんですけど、うん、だってね、明石家さんまさんでも大竹しのぶさんが前テレビで言っておられたんですけど、
うん、
自分が出た番組一日見ておられるそうじゃないですか。
ああはいはいはい、よくいろんなテレビ番組
言っておられるんですよ、
うん、
でそれをまた解説するらしいんですよ、
うんうんうん、
で家で奥さんに大竹しのぶさんにですよ、
うん、
そんなの付き合ってられないって言っておられたんですけど、
はいはいはい、じゃ
あでもある意味あの方も非凡な才能で突き抜けておられますよね、
うん、
いやだから結局そういう人が1万時間過ごすと、
うん、
そういう風になれるんじゃないかなって僕ふっと結論じみたこと思ったんですけど、いや一回
じゃあその最初に言ってた誰でも1万時間でステージに上がれるっていうのは違うってこと？
いやだから、いや誰でもなれるだと思うんですよ。その努力できるっていうような、そこまでいけば、
はい、1万時間努力できるっていう、そこができたんだったらもうそれ才能があるっていうことか。
そうなんですよ。
そうか。
だからね、うん、多分私この話っていうのは、うん、ただ単純に1万時間過ごせばいいっていうことでは多分ないんですよ、きっと。
もちろんね。
で、ゆえにあれなんですよ、集中してずっとやり続けられると多分、うん、量、あ、そのやり続けた量に対して、
うん、
かなりのいい質になってくるというようなことはやっぱりあると思うんですよ、確かに。
なるほどね。
でそれを努力し続けられるっていう、うん、最後のそれが、
うん、
大事なんかなと私こう思ったんですけど、いかがでしょう。
わかりました。
そうです、ね、
ということで、
はい、
アンナチュラル、
はい、
1万回配信に向けて
70ぐらいまで頑張らなければいけないです
、はい、国際目指します。
はい、
はいはい、ということで、
はい、
お届けしました、アンナチュラル、
はい
はい、
はい、
1万回に向けて出発しました。あと、
はい、
9993回
そうですね、だいぶ長いです、
2回、
はい、
お届けしていけるよう頑張っていきたいと思います、
はい、
お届けしましたのは半助と、
はい、私はやっぱり本当に子供みたいにそれを信じようと今、うん、思いました、ミニです。はい、来週もよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。